ふと僕の目の前に僕のお父さんとお母さんとが寝巻きのままで目を泣き晴らしながら大騒ぎをして僕の名を呼びながら探し物をしていらっしゃいます。それを見ると僕は悲しさと嬉しさとが一緒になっていきなり飛びつこうとしましたが、やはりお父さんもお母さんもタヌキの化けたのではないかとふと気がつくと、なんだか薄気味が悪くなって飛びつくのをやめました。そしてよく二人を見ていました。お父さんもお母さんも僕がついそばにいるのに少しも気がつかないらしく、お母さんは僕の名を呼び続けながらタンスの引き出しを一生懸命に尋ねていらっしゃるし、お父さんは涙で曇る眼鏡を拭きながら本棚の本を片っ端から取り出して見ていらっしゃいます。そうです、そこにはうちにある通りの本棚とタンスとが来ていたのです。僕はいくらそんなところを探したって僕はいるものかと思いながら、しばらくは見つけられないのをいいことにして黙って見ていました。どうもあれがこの本の中にいないはずはないのだがなぁと、やがてお父さんがお母さんにおっしゃいます。いいえ、そんなところにはいません。またこのタンスの引き出しに隠れたなりでいつの間にか寝込んだに違いありません。月の光が暗いのでちっとも見つかりはしないと、お母さんはイライラするように泣きながらお父さんに返事をしていられます。やはりそれは本当のお父さんやお母さんでした。それに違いありませんでした。あんなに僕のことを思ってくれるお父さんやお母さんが他にあるはずはないのですもの。僕は急に勇気が出てきて顔中がニコニコ笑いになりかけてきました。わっと言って二人を驚かしてあげようと思っていきなり大きな声を出して二人の方に走り寄りました。ところがどうしたことでしょう。僕の体は学校の鉄の扉を何の苦もなく通り抜けたように、お父さんとお母さんと空気のように通り抜けてしまいました。僕は驚いて振り返ってみました。お父さんとお母さんとはそんなことがあったのは少しも知らないように相変わらず本棚とタンスをいじっていらっしゃいました。僕はもう一度二人の方に進み寄って二人に手をかけてみました。そうしたら二人ばかりではなく本棚までもタンスまでも空気と同じように触ることができません。それを知ってか知らないでか、二人は前の通り一生懸命に泣きながらしきりと僕の名を呼んで僕を探していらっしゃいます。僕も声を立てました。だんだん大きく声を立てました。お父さんお母さん、僕ここにいるんですよ。お父さんお母さん。けれどもダメでした。お父さんもお母さんも僕のそこにいることは少しも気づかないで夢中になって僕の意もしないところを探していらっしゃるんです。僕は情けなくなって本当においおい声を出して泣いてやろうかと思うくらいでした。そうしたら僕の心にえらい知恵が湧いてきました。あのたぬき帽子が天のところでいたずらをしているのでお父さんやお母さんは僕のいるのがお分かりにならないんだ。そうだ、あの帽子に化けているたぬき親父を成敗するより他はない、そう思いました。で、僕は空中にぶら下がっている帽子をめがけて飛びついてそれをいじめて白状させてやろうと思いました。僕は高飛びの身構えをしました。レディーオンゼマークゲッツセットゴー。力いっぱい跳ね上がったと思うと僕の体はどこまでもどこまでも上の方へと登っていきます。面白いように登っていきます。とうとう帽子のところに来ました。僕は力み返って帽子をうんとつかみました。帽子が痛いと言いました。その拍子に帽子が天の釘から外れでもしたのか帽子をつかんだまま 真っ逆さまに下の方へと落ち始めました。どこまでもどこまでも、もう草原に足がつきそうだと思うのに、そんなこともなく、際限もなく落ちていきました。だんだんそこいらが明るくなり、雷が鳴り、しまいには目も開けていられないほど眩しい火の海の中に入り込んでいこうとするのです。そこまで落ちたら焼け死ぬほかはありません。帽子が大きな声を立てて、助けてくれと怒鳴りました。僕は恐ろしくてただうなりました。僕は誰かに身を揺すぶられました。びっくりして目を開いたら夢でした。雨戸を半分開けかけたお母さんが僕のそばに来ていらっしゃいました。あなた、どうかお仕え、大変にうなされて。おねぼけさんね、もう学校に行く時間が来ますよ、とおっしゃいました。そんなことはどうでもいい。僕はいきなり枕元を見ました。そうしたら、僕はやはり御所を大事に、ひさしのピカピカ光る2円80銭の帽子を右手で握っていました。僕はずいぶん嬉しくなって、それからニコニコとお母さんの顔を見て笑いました。